はい、どうも、こんばんは。今日はですね、スーパーツージさんをお迎えして、ライブ、をやる予定でおります。ツージさんが来るまで少し、待ってみたいと思います。ちなみに、あ、ツージさんいらっしゃいましたね。あ、どうも。
こんばんは。お願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
音の方は大丈夫でしょうか？
あ、こちらは大丈夫です。
はい、こちらもあのちゃんと聞こえております。ありがとうございます。
よかったです。
はい、ありがとうございます。
直接お話しするのは初めてですよね。
そうですね。はい、よろしくお願いいたします。
いつもコメントをいただいてまして、
はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もうあれですもんね、ツージーさんといえば、
はい、
お天気。
はい、そうですね。お天気にこうやって身近になったのも、まあそんなに最近な話でして、そこまでつい5年、まあ3年ぐらい前から気にするようになった感じでございまして。
あ、そうなんですね。
はい。で、本当にこの3年で私の、まあ、新しい趣味ができたという感じになりまして。
はいはい。
まあ、それと同時に、天気以外のことも、
はい、
すごく、自分の、ま、学びにつけられるようになりまして。
はい。
まあ、この後お伝えするんですが、ウェザーニュースのこのレポートなんですけども。
そうですよね。これが最近こう、通詞さんから教えてもらって、僕もいろいろ今吸収しているところではあるんですが。
はい。
まあ、なんといってもウェザーニュース。
はい。
通詞さん、あれですよね。それ以外にもいろいろこう。
そうですね。
プロフィールに書かれているじゃないですか。
はい。
で、テレビ局に、あれですか、はい、テレビ関係のお仕事をされてる。
そうですね。テレビ関係のお仕事は、もともと大学時代にアルバイトでテレビ局で、はい、アシスタントのお仕事をしてたんですけども、
はい、
それから、社会人になって、最初に働き始めたのがラジオ局のお仕事でして、そこがちょっといろいろ契約の問題とかもあって1年で終わりまして、
はい
はい、そこから自分マスコミ関係を志望してですね、地元が佐賀なんですが、はい、佐賀県内の、まあ、マスコミ関係をいろいろと探し回ったんですが、
はい、
現実的にちょっとどこも受かるところがなくてですね、
はい、
結果的には全く関係ないお仕事を約6年間やっておりまして、
はい、
で、ちょうどですね2020年の4月にですね、まあ、佐賀で とありがたいことにテレビ局のお仕事をいただけることになりまして、
ちょうどコロナが始まった頃ですかね。
そうなんですよ。私がそのテレビ局に入社したの翌日に緊急事態宣言が発令され
ました
。
あ、
なので本当にギリギリセーフだったんですよ、ね、はい。で、そこをまあ、そこで、まあ、いわゆるテレビ業界に復帰という形で働きを始めまして、
はい、
今はですね、福岡の方に、住んでおりまして、
はい、
この4月からまた新しいテレビ局で働いております。
あ、そうなんですね。この RKB っていうのとはまた違うテレビ局なんですか？
これが、今が RKB なんです
けど。ああ、失礼しました。
3月までが別の系列局の方で働いています
。そうなんですね。
はい。
これはじゃあ福岡のテレビ局の名前っていうことなんですね。
そうですね。はい。
僕も福岡って仕事で何回か行ったことはあるんですけど、
はい。
まあちょっとテレビ局の名前までは存じ上げなくて失礼しました。は
い、ぶっちゃけた話言いますと、はい、やっぱり佐賀のテレビ局って本当に少ないんですよ。
まあ、そう、佐賀ローカルっていうことですもんね。
そうですね。実は佐賀県の。
坂松さんどうもこんばんは。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。佐賀のテレビ局って実はですね。
はい。
NHK と、
はい。
フジテレビ系列の佐賀テレビの2つしかないんですよ。
あ、民放1つだけ。
はい。ではなんで佐賀テレビしかないのかと言いますと、
はい。
実は佐賀県の地形って、他の県ではない特殊な形でありまして、
ああ、なんとなく
平野と呼ばれる平らな土地が多いんですよ。
はい。
で、その平らな土地のおかげで他の周りの県のテレビ局の電波がめちゃくちゃ拾えるんですよ。はい。はい、このおかげで私の実家もですね、実はテレビ局映る局がですね、
はい、
佐賀と福岡と、
はい、
熊本のテレビ局が全部映るんですよ。
おー、僕東京なんですけど、
はい、
多分東京の人だとちょっとイメージつきづらいかなと思うんですけど、
はい、
僕実は福岡から佐賀に新幹線で移動したことがあるんですよ。
はいはい、
新鳥栖って駅なんですけど。
ありますね。はい、
これむっちゃ近いですよね。
そうです。博多からですかね。
博多から。
はい。鳥栖市っていう佐賀県にある一番東にあるところなんですけども、
はい。
その前が久留米なんですよ。
はい。
ほぼ、いわゆる福岡県といっても過言ではない。
そうですよね。僕は、今から佐賀に移動しますからって言われて、はい、まあ、地元の人と移動したんですけど、
はい。
すっごいなんかこう、旅する気分です。
はい、
嬉しかったんですけど、
はい。
15分ぐらいで着いちゃって。
そうなんですよ。佐賀県って九州の中で一番面積が小さい県でございまして。
ああ、そうなんですね。
はい、で、お隣、西が長崎県、東が福岡県、南が熊本県に囲まれておりまして、はい、もういわゆる他県民からすると佐賀県はただ通るだけの県としても同じなんですよ。
なるほど。確かに佐賀ってあれですよね、はい、その今おっしゃった福岡とか、
はいはい、
熊本とか、
はい、
その辺と比べるとちょっと地味な、
はい、もう佐賀県民も自虐的に佐賀は南部中県と言ってるほど、はい、佐賀は本当に九州というか全国的にも本当、まあ、魅力度ランキングでもそれに名実に出てるんですけども、常に最下位争いをしてる県でも
いるんですよ。なるほど。でも伝わってないっていうことなんでしょうね。
そうですね。やっぱり実際に佐賀県に住んでみて、
はい、
実際に分かることって結構あると思うんです
よ。はい、そうでしょうね。
はい、まあ、先ほど言ったテレビのこともそうなんですけども、はい、やっぱり他の県にでは味わえない魅力がやっぱりいっぱいあるとは僕は思うんですよね。
うん、
なので、まあ、もちろん全然佐賀県をディスるのは全然 僕的には全然、
はい、
全然大丈夫なんですよ。
はい、
佐賀県って そういった県民性が多い県でございます。はい、
もう歴史的にそういう存在だったっていう感じなんですかね。
はい、もともとそういった県で、
はい、ま
あ、そういった人口も一番少ないですし、はい、そういった発展、まあ、いわゆる全国的に発展途上なところも結構あるので、
はい、
そこはもう認めるしかないところもあるので、うん、逆にそれを、まあ、いわゆる何もないからこそ、皆さんに、皆さんで知っていただきたいという、逆転の発想で佐賀県をやってるんです。
釈迦松さんも今コメントいただいてますけど、
はいはい、
奈良はサンテレビも大阪テレビも映らない、やっぱり盆地だからかなとおっしゃってますけど、実は釈迦松さんは京都の方なんですよね。
はい、はいはい、
ただ京都でももう南の方で奈良に近いところにいらっしゃるから、
はい、
多分気分的には奈良の方なんでしょうね。
まあ、テレビ局が働いてる関係でいろいろとさまざまな県のテレビ局の事情とかも知ることもあるんですけども、はい、関西っていうのはいわゆる地上波でいうとですね、系列局がないテレビ局がたくさんある県でもあるんですね。いわゆる独立局という名前でいうあるんですよね。
ああ、まあ東京みたいな感じで。
東京でいうと MX みたいな番組テレビ局ですね。
ああ、 はいはいはいはい。そのもう地元のローカルの。
は、まあ、本当ケーブルテレビに近いようなテレビ局。
はい。
っていうのが、これ関東と関西にしかないんですよ。
あ、じゃテレビ神奈川とかは。
それも入ります。
それもやっぱそういうことなんですか。
はい。テレビ神奈川、テレビ埼玉。
ああ。あれは系列局ではないんですか。
そうなんです。いわゆる民放と NHK のどの仲間にも入らない。
ああ、確かにどこの系列みたいな感じもしないですもんね、
はい。そうなんです。それがあるのが関西と関東地区のみでございまして、この釈迦松さんがおっしゃってた、サンテレビもその一つなんですよ。
あ、つまり独立系みたいなことですか。
そうなんです。あ、今コメントで婚活さんが書いてくださってますけども、
はい、
関西でいうとこの4局になるんですよ。これがですね、いわゆるいろんなテレビ局、いろんな系列のテレビ局を番組で買って購入して放送できるんですよ。
フジテレビの番組だったり日本テレビの番組だったりっていうのを買えるってことですか。
はい、とかあと地方で放送してる番組も買えるんですよ。
あ、なるほど。
はい。
例えば水曜どうでしょうみたいなもの。
その通りです。はい。水曜どうでしょうだって探偵ナイトスクープと
かやってますね。
局地的に有名な番組をその番組を独立局で購入できて、
はい、
それを放送できるということも簡単にできるんですよね。
はいはい。ところが、佐賀テレビとかだとそうもいかないってことなんですね。
そうね。佐賀テレビがフジテレビ系列なので、
はい、
もう基本的に24時間フジテレビの番組がほとんどなんですね。
ああ、じゃあ月曜から夜更かしとか買えないわけですね。
そうなんです。買えないんですよ。あ、まあ、例外的にテレビ東京の番組とかは買える時もあるんですけども、
はい、
まあ、言っても1割、2割ぐらいなんですよ、全体の。
なるほど、
はい、なので佐賀テレビというのはもう、まあ、本当にフジテレビの番組を見る番組、まあ、あのですね、福岡にも同じフジテレビ系列のテレビ西日本というのがあるんですけど、
はい、じゃあ両方映っちゃう感じなんですか。
そうなんです。両方映るんで同じチャンネルで同じ番組になることが結構あるんです。はい、
それも、思わずチャンネル。はい。
はい。テレビ西日本は福岡の話題、福岡のニュースしかやらないんですよ。
はいはい。
で、佐賀テレビは佐賀だけのテレビ、ニュースをやるっていうのが決まりでして。
ニュースはそうやって独自のものをやるってことなんですね。
はい。はい、独自の番組、ローカル番組を放送してるんですけども、はいはい、それ以外の例えば日テレとかテレ朝とか TBS 系列の番組、はい、テレビ局は福岡の番組が佐賀のニュースも兼用してやってるんですよ。
うんうんうん、
そうなんです。これってなのでほとんどの福岡のテレビ局って福岡佐賀のニュースをお伝えしますというのが決まりなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
佐賀もやってあげるよみたいな感じで。
そうなんです。福岡県民にとっては佐賀の話題いらないやという人も結構いるんですけども、
まあ、
テレビ局にとっては、系列局にとっては、それはちょっと外すわけにもいかないので、まあ、私が今働いている RKB、テレビもですね、佐賀県のニュースも毎日合わせて放送している
わけ
です、
は
い。
なるほど。辻さんはご出身は佐賀で、今、福岡にいらっしゃるっていうことですかね。
はい、そうです。
で、釈迦松さんが佐賀といえば
住んで今4年目になるんですけども、
あ、じゃあ割と最近というか、さっきのお話の、
そうですね、武雄の蔦屋図書館っていうのがあるんですけども、
はい、
これもともとは普通のまあ何にもない普通の市民図書館だったんですが、何年前ですかね、十数年前にですね、
はい、
蔦屋とちょっと提携を組みまして、
はい、
大改装でめちゃくちゃ大きな図書館に生まれ変わりまして、
おー、いいですね。
で、結構、武雄市っていう都市の一つの、まあ、いわゆるスポット、有名な観光、はい、観光スポッ ットぐらいまでに結構なりましたね。
はいはい。
あ、滝尾図書館、ありがとうございます。
これあれですか、スターバックスも入ってるような感じの。
入っております。はい。スタバが入っておりまして。
ですね。
まあ、はい。結構、キャパも大きなところで、もういろんなジャンルの本が置いてあるので、そこで一日どうしてもおかしくないところですね。はい、
じゃあもう、滝尾といえば図書館有名ですね、と。
そうですね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、すいません。ちょっと話がいろいろと。それでしたけど、本題の方行きましょうか。
もうそろそろ行きましょうか。それで、
はい。
スージーさんといえば、はい、ウェザーニュース。
はい。はい、
これ、はい、最初にちょっとお聞きしたいのは、発音なんですけど、
はいはい。
僕、ついついウェザーニュースって言っちゃうんですけど。
はい。
これ、テレビとかで見てると、ちょっと違う感じですよね。
はい。
ウェザーニュースですか。
はい、説明いたしますね。
あ、お願いします。
会社の正式名称は、
はい、
ウェザーニューズです。
あ、ウェザーニューズ。
ズです。濁ります。
はい、はい、はい。
なんですが、
はい。
一般的な呼称としては、
はい、
ウェザーニュースと普通のその濁らない方で言うのが、まあ、世に知れ渡っている名前でございます。
ビーズみたいなもんですかね。
ビーズ、あ、
バンドの、あ、そうですね。ファンの人はビーズって言うけど。
あ、いや、イントネーションではなくて、もう本当に名前、ずかすかの問題です。
違うやろと。
はい。本当は名前、
はい、
会社の名前はウェザーニューズ株式会社という名前なんですが、皆さん民間というか一般的にはもうウェザーニュースでも知れ渡っているので間違いではありません。
なるほど。でも通じさんは、
であの
番組ウェザーニューズと言ってますかね。
そうですね。正式名はウェザーニューズなんですけども、
はい、
もう本当に皆さん、ウェザーニューズよりもウェザーニュースって言った方が、
はい、
まあ、通じやすいので、
はい、
もう会社もそれも認めていて、もう頻繁的によく言われてるのはもうウェザーニュースなんですよ。
じゃあ僕らに合わせてくれて、
はい、
ウェザーニュースと言ってくれてるということですかね。
どうりでございます。
ありがとうございます。
で、この後説明する番組名なんですが、
はい、
ウェザーニュースライブという番組名、今でも放送している番組があるんですが、
はい、
これも、さっき今言ってる通りに、ウェザーニュースライブではなくて、ウェザーニュースライブというふうになっております。
もうテレビ局が、そういうふうに言ってるっていうことなんですね。
はい。はい、その通りでございます。
ちなみにこれ、ウェザーニュース、
はい、
これは契約しないと見れないテレビ番組みたいなことですか？
はい、こちらはですね、ウェザーニュースが、放送しているこのウェザーニュースライブというのはですね、
はい、
テレビ局ではないんですよ、まず。ウェザーニュースっていうのは民間の気象会社でございまして、
はい、
あくまでテレビ局として、会社ではないので、
うんうん、
いわゆる電波、テレビ塔みたいな電波を飛ばすような免許は持っておりません。
ああ、テレビ局ではないぞと。
はい、で、はい、そもそもテレビ局ではありません。
はい、
バドミントンとバドミントン、まあそうですね、正式名称では バドミントンですけども。
あ、なるほど、みんなバドミントンって言うからみたいな。
まあ そんな感じです。別にどっち言っても間違いではないんで、そこだけは大丈夫でございます。そんなにこだわりは持たなくても全然大丈夫でございます。
テレビ局っぽいけど、はい、テレビ局ではないんですよっていうことですね。
そうです、はい。
で、
まず、
はい、彼らは、まあ、僕らあんまり見たことないんですけど、
はい。
だからもう24時間。
はい。
あの、四六時中、こう、テレ、天気予報的なことを、
はい。
延々やってる、
はい。
メディア、
はい。
みたいなイメージなんですけど。
はい。はい、間違いありません。
あ、そういうことですね。
はい。で、24時間365日、はい、放送している番組なんですが、
はい。
キャスター、まあ、いわゆる、あの、お天気お姉さん、とかあの気象予報士の方がいらっしゃる時間っていうのも決まっておりまして。
あ、決まってるんですね。
はい、これも24時間ではないんです。
はいはい。
時間が、朝の5時から夜の11時までの18時間っていうのが決まっております。
まあ、深夜帯はお姉さん出てこない。
そうですね、あのお姉さんとか気象予報士の方は出てこないんですけども、番組自体は放送しておりまして、はい、あの明日の天気を、まあ、いわゆる無人の情報でテロップだけで延々とループで放送しているっていう感じでございます。あ、
なるほどね、はい、
ですけども、はい、例外も実はありまして。
はい。
それがですね、
はい、
いわゆる異常気象が発生したり、大きな地震が深夜に発生すると、
はい、
番組を気象予報士の方にキャスターお天気お姉さんの方が生出演してお伝えするということがあります。
じゃあもうまさに今日なんか、あ、まあ、今日は昼間だったからあれですけど、津波の話とか。
はい、まあ今日じゃなくてですね、もうこの間台風6号が、
台風がありましたね、
通ったじゃないですか。
はい、
はい、あの時は、もう特別編成にありまして、
はい、
深夜2時まで放送しておりました
辻さん見てたわけですか。
そうですね、たまも本当にちょいちょいどういう感じなのかなって見ながら見てたんですけども、
はい、
番組的に後でアーカイブが残るので何時まで放送していたかって分かるんです
けど、うんうんうん、
そのキャスターがいらっしゃった時間が結果的には深夜2時まででして。
なるほど。いつもは11時までなんだけど、ま、2時まで行く、
はい、で3時間後の朝5時から通常通り放送しているという形でございました。
なるほど。これ、はい、お天気キャスター女性のイメージですけど、やっぱり女性が多いわけですか。
はい、そうですね、あの女性の割合が多いんですけども、うん、あの実は、今現在ですね、キャスターが16人いるんですけども、
はい、
あ、そのうちの男性のキャスターが2人いるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、基本的にキャスターの皆さんってオーディションで選ばれることが多いんですけども、
はい、
男性の2人のキャスターというのは、
はい、
オーディションではなくて、
はい、
ウェザーニュースにもともと入っていらっしゃった方
で、あ、社員の方で別の仕事をしてたってことですか。
その方がいわゆる、あ、そうですね、別の業務をされてたり、実際に気象予報士の資格を持って予報士として出演している方がキャスターに転身されたり、
はい
はい、あとは、入る前はもともとアナウンサーだった方、別、あの本当地方のテレビ局でアナウンサーされていて、そこからウェザーニュースに入社されて転職されて、いわゆるそのキャスターの研修係をされてた方なんですよね。
あ、
その方が実際に自分、あの、出役として出演されてたということで、はい、この2人が今はその正式なキャスターとして出演されることもあります。
男性が活躍されてるということなんですね。はい、16人のうち14人が女性で、はい、2人が男性という。
はい。で、キャスターという枠では別に、ちょっと先ほどもちょいちょい話しましたが、気象予報士の方がいらっしゃるんですね。
はいはい。
この方が予報センターで勤められている、別の部署で勤められている方がいらっしゃって、この方もキャスターと一緒に2人1組で出演することも結構あるんですね。
予報士とキャスターの方。
はい、はい、でその番組の状況によっては、その予報士さん1人で番組を進行することもあります。
じゃあキャスター抜きでも予報士が喋っちゃうということですか。
はい、その方が予報士の方は全員男性です。
あ、そうなんですね。
はい、今現在ですね、予報士の方は6人いらっしゃるんですけども。
あ、そんな少ないんですか。
はい、そう、少ないんですが、この予報士の方っていうのは、
はい、
1日ですね、9時間も出演するんですよ。
おー、
例えばですけども、朝5時に番組が始まって、
はい、
その方が一人で夕方の、お昼の2時まで担当されてまして。
はあ、長いですね。
で別の人がそのお昼2時から夜11時まで担当するっていうのが、このいわゆるローテーションです。
1日に2人の方が、
はい、
キャス、あの予報士の方が出られると。
はい、でキャスターの出演状況とか番組の編成によっては、
はい、
予報士さんだけで1時間やるということも少なくはないです。
おお、じゃあ予報士の方が出てる時間が長そうですね。
そうですね。基本的に、まあ本当予報士なので番組中キャスターが出演してる時間は別の業務されることが多くてですね。
うん、
キャスターの、例えばこの状況でキャスターがちょっといろいろあって出演できないときは、もうキャスターの分もカバーして、
はい、
どうされることもあります。
いや、予報もしなきゃいけないし、喋らなきゃいけないし、結構大変ですね。
そうなんです
よ。
これなので、やばい、逆にだから視聴者の皆さんでキャスターの方よりも予報士の方の人気もあるときもある、結構あるんですよ。
そうなんですね。そうすると、キャスターの方が16人いて、で、予報士の方が、
はい、
4人でしたっけ
?6 人です、
ね。あ、6人、すいません。まあ、そのあたりが、大体こう、テレビに出てくる、主なメンバーっていう感じなんですか。はい、
その通りでございます。
でこの中でやっぱり、はい、スージーさんのこう推しみたいな人がいらっしゃるわけですか。
はい、はい、おります。これ発表してもよろしいでしょうか。
あ、はい、まあ
はい、
もしよろしければ。
はい、いいでしょうか。
あ、ちなみになんですけど、はい、まあ私なんか、その、がっつり見たことがないんで、
はい。
あんまりわかんないんですけど、
はい。
有名どころでは、こう、動画とかで流れてくる、はい、檜山さん。
あ、はい。檜山さやさんですね。
はい。あの方はやっぱ有名ですかね。
有名なんですけども、檜山さんも退社されているんですよ。
はい、ああ、そうなんですね。
はい、2024年の3月をもって、ウェザーニュースを退社して、もう関係、もう本当に関係ない方になられてたので、檜山さんのことを話すことは基本的に今はないですね。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。でも、ああいった形で、ウェザーニュースを見ていなくても知ってる人っていうのがたまに出てきますよね。
はい、これ結構、知れ渡るきっかけってなるのかですね、
はい、
切り抜き動画というのが結構あるんですよ。
なんかしますね。
はい、もちろん、先ほどお伝えした通り1日、18時間放送しているので、
はい、
もちろん生放送なのでいろんなハプニングとか、うんうんうん、必ず起きるんですよね。
はい、
でウェザーニュースは、切り抜き動画を公認しておりまして、
はい。
皆さん、YouTube の皆さん、ユーザーの皆さんが切り抜き専用チャンネルというのが結構ありまして、それで、はい、その日に起こった面白いところだけを自由に編集して、切り抜いて、動画でアップすることが認められておりまして。
それやってもいいんですか？
それが拡散して、はい、大丈夫です。これは OK でございまして、ウェザーニュースが認めているので、誰でも切り抜いて大丈夫でございます。で、いろんな編集も付け加えて、テロップを入れたりとか、はい、音を付け加えても大丈夫でございます。
じゃあ、自分の推しのキャスターの方の、はい、こう、ばっかり出てる名場面集みたいのを作って、出す人とかがいるっていうことですかね。
はい。はい、そういった YouTube のチャンネルがかなりありまして、そこで、まあ、動画によっては結構バズって再生回数がいって、いわゆる皆さんの YouTube のおすすめに上がることも結構あって、部長課長さんのように、はい、いきなりなんかおすすめ上がってきて、
はい、
ウェザーニュースのこのキャスターを知ったということも方もたくさんいらっしゃいます。
はいはい、結構面白かったですね、はい、僕が見たやつ。
ああ、そうです。実は毎日、
はい、
もう誰かしら切り抜き動画は YouTube 上に上がっておりまして、まあある YouTube でそのウェザーニュースキャスターの名前を検索すると、はい、もうその動画がバーッと出ますので。
スーパーツージーさんもそういうの 見たりとかするんですか？
はい、見ております。
結構忙しい。
私も、はい、私もなんか仕事中はさすがに見れないので、
はい、
今のように仕事帰りにお昼に起こった ところとかは、その切り抜き動画のチャンネルを見て、
はい、
こういうのが起こったんだなっていうのを見たりすることも結構前にありますね。
おー、じゃあ今はあれですね、このウェザーニュースの、はい、こう話題を追ってくのでも結構一日忙しいですね。
そうですね、飽きないですね。毎日見てて本当に一日一日全く天気と関係ない話題を喋って、それでなんか爆笑するようなこととかもあったりとか。
はいはい。
で、実はですね、ウェザーニュース、この後ですね、そのキャスターがいらっしゃらない時間帯にですね、
予報士だけの。
チャンネルで、
はい。
あ、いや、予報士というか、無人の時間ですね。
いわゆる、先ほど11時から5時までの。
11時から、はい、5時までのこの時間帯でですね、実は、まあ、時間帯が大体決まってるんですけど、深夜0時あたり、日付が変わる頃ぐらいにですね、はい、公式チャンネルの方で、
はい、
切り抜きライブラリーというコーナーがありまして。
切り抜きライブラリー、はい。
はい。皆さんがその YouTube 上で番組の名場面を切り取ったチャンネルを、ウェザーニュース公式が選んで、それを放送するというコーナーがあります。
それはやってる側からしたらたまらないじゃないですか。
はい。で、公式の画面にも、見てくれたか、こちらです、チャンネル登録も合わせてお願いしますというようなテロップも出してくださっているので
むっちゃ嬉しいですね、それ取り上げられたら。
なので深夜にその切り抜きライブラリーを見て寝る方も結構いらっしゃいますね。
それは必ずあるんですか、はい、その日付が変わるあたり。
はい、あります。
あ、そうなんですね。
そうですね、まあ、生放送なんで、はい、もう時間は前後するんですけども、はい、まあ目安としては日付が変わる深夜0時前後に、だいたい約30分間放送しております、
うん。あ、30分もあるんですね。
はい。
じゃあ、皆さん、そこの時間はちょっと、あれですね、見ないといけないですね。
そうなんです。うん、で、見逃してしまっても、YouTube では、アーカイブっていうのは必ず残りますので。はいはい。
でも、あれですよね、やっぱ自分の切り抜きが取り上げられるかどうかっていうのは、ぜひ生で見たいですよね。
はい、
でちなみに、シャカマスさんが、
生で見るとですね、24時間、はい、
これは小牧さんです、
はい、小牧結衣さんというキャスターさんがいらっしゃって、
はい、
この方、実は、先ほど部長課長さんがおっしゃった、檜山さやさんと同期のキャスターの方です。は
いはい、あ、じゃあ結構ベテランの方ですか。
そうですね。お二人がウェザーニュースキャスターとしてデビューしたのが2018年なんですね。
2018年か。じゃあまだ10年も経ってない。
はい。なので、そうですね。8年ぐらいなんですけども。はい。で、檜山さんは、2024年にもう辞められていまして、はい、小牧さんは今もいらっしゃいます。あ、
そうなんですね。
はい。で、この小牧さんが、まあ、キャスターの中でも結構な、まあ、ベテラン、まあ、中堅ぐらいな感じになってきておりまして、うん、結構もう小牧さんの切り抜き動画もかなり上がっておりまして、
あ、そうなんです、
結構キャスターの中でも、
はい、
もう人気が高い方なんですよ。
スーパー 2G さんも、まあ
はい、
もちろん小牧さんも知ってるぞと、
はい、
というか知らない人いないんですよね、はい、おそらく
私は全員知ってるのであれなんですけども、はい、小牧さんはキャスターの、そのライト層、いわゆるウェザーニュースをそこまで、まあ、知らない方からとしても、
はいはい、
小牧由依さんの動画多分見たことある方はいると
思います。あ、じゃあ自分なんかも、まあ、動画見ればわかるっていう感じかもしれないですね。
はい、はい、まあ、ある動画がかなりバズりまして、はい、まあ、いわゆる檜山さんみたいに、結構一回ある動画がかなりバズって100万回以上再生されたことがあるんですよ。
おお。
それを見た方は結構いらっしゃるかなと
僕自身。あ、そうなんですね。
はい。ちなみに部長課長さんは、小牧由依さんのことは知ってはいらっしゃったですか？
いやー、もしかして顔とか見ればわかるかもしれないですけど、はい、ちょっとそこまでは存じ上げてなかったですね。
ちょっとダメ元でちょっとお伝えしたいんですけども、
はい、
その先ほど言った100万回以上再生した動画がですね、
はい、
内容がですね、
はい、
ランチレポートというのがコーナーとしてあったんですが、
はい、ランチ、
その視聴者から送られてきたレポート、ランチの レポートの中に、
はい、
オムライスの動、オムライスの画像がアップアップでチャハーンと書かれてたんですよ。
チャハーン、はいはい、これはテロップっていうのはあれですか、一般の方が投稿したものってことですか、はい、
こういうチャハンという、
はい、
ケチャップで文字書くじゃないですか、オムライスって。
ああ、ありますね。
で、ケチャップでこれを書いたんですよ。
チャハンと。
はい。
オムライスなのにチャハンって書いたってことですか。
はい。
で、これ。
で、中身は焼きそ、はい、で、でコメントがですね、
はい、
今日は お昼ご飯は焼きそばにしましたという支離滅裂なことを言って、
だいぶ混乱しますね、それは。
はい、それで小牧さんがもう耐えきれなくなって不祥でしばらくの間何も言葉が出なかったんですよ。
ああ、なるほど。
釈迦さんがコメントで神回で出てきたって言ってますよ。
なるほど。
はい、っていう動画が一番いわゆる小牧さんを代表する動画なんですよね。
名シーンがあるわけですね。
はい。
なるほど。
まだ今でも動画残ってます
よね。はいはい。僕も後で見てみようかなと思います。これ、チャハーンっていうのは、まあ見ればわかるんでしょうけど、
はい、
これよく見るとまあチャハーンだけど、パッと見チャーハンって読んじゃいますよね。
そうなんですよね。あれ、最初、だから小牧さんも、チャーハンって最初言ってたんですよ。
はいはい。
あれ、よく見たら、これ、チャーハンじゃないですかって言って、まあそれで爆笑して、
ああ、それは
面白い。涙が止まらないように、もう一時期何にもちょっと声が出なかったくて、放送事故レベルなことをやって面白かったんですよ。ああ、
なるほど。そういう武勇伝をお持ちの小牧さんということですね。
で、小牧さんも、いろ、まあ、進行しながら、結構な天然エピソードも あったりしてて、
はいはい。
本当に飾らないキャラが結構人気で、
うん、
自身は天然じゃないですって否定してるんですけども、
はい、
もう視聴者からコメントが、あ、さすがです、天然が出ましたねみたいなコメントがバーって出て、そういったもう本当に素のところが見えるところも小牧さんの人気の一つだと思いますね。
なるほど。やっぱりそうやってキャラがいろいろあるわけですよね。
はい。はい、それもう本当に16人それぞれの個性、うん、キャラがいろいろあって誰一人被ってないのが、それもまた、
それがまあ魅力なわけですね。この16人は順番で出るみたいな感じなんですか？
はい、ですね、今現在ウェザーニュースキャスターとして在籍しているのが16人なんですけど、
はい、
うち2人がですね、今産休中でいらっしゃらないです。
ああ、なるほど。
はい。で、先ほどお伝えした男性の2人の方も、はい、この方がいわゆる社員の方なので、
はい、
業務をしながらされているので、出演回数は少なめでございます。
あ、そうなんですね。
はい。
うんうん、
で、さらにですね、もう1人、そのキャスターの中に、広報の業務も兼任されている方もいらっしゃるんですよ。
はい。
なのでその方も番組自体の出演はそんなに多くはないです。
なるほど。
はい。なので実質的に、なので 1,2,3,4,5 11人ですかね。
女性
の11人、
はい、男性2人と、その、はい、産休中の、
はい、
産休中の方が2人、
この青い空さん、
江川さんがいてという。
そうなんです。江川さやねさんという方が候補を兼任されて、今二刀流として活躍されてるんですけども。
青い空さん、詳しいですね。
はい、僕、この青い空さんとは私、ちょっと同じウェザーニュースの
空つながり。
通じ合って、はい、空友
で、ね、空友なんですね。
ございました。はい。私、実はこのサイヤンが推しなんですよ。
あ、江川さんが。
江川さやねさんが推しで
出ております。じゃあ、ちょっと広報もやられてるから、出演が少ない、抑え気味なわけですか？
そうですね。この江川さんは、はい、まあ、もともとは正式なキャスターとして活躍されてたんですが、
はい、
去年のですね、あ、去年、一昨年か、一昨年の7月までは、はい、産休でいらっしゃってなかったんです
よ。そうなんですね。
で、一昨年の7月に産休から戻ってきたときに、
はい、
新しく広報としての、うんうんうん、キャリアも一緒に積むということで、今に至るんですよ。
なるほど。
はい。
はあ。
その青い空さんもそうですね。ね、さやさんはネット界隈では有名だったけど、はい。
あ、おさやさんって、先ほど言ってた。
井山さやさんのことですね。
そうなんですね。さやんとはまた違うわけですね。
名前ちょっと似てるんですけども、はい、そうなんです。江川さやねさんの愛称はさやんで、
はい。
さやんで、井山さやさんの愛称はおさや
です。さやさんなんですね。
はい。おさやとかさやちとか、二つあるんですけど。
なるほど。
でも基本的に江川さんのことはさやんと呼ぶ人が多くて、
はいはい。
檜山さんのことは、さやっちとか、おさやと呼ぶことが、
まあ、多いわけですね。
はい。
ああ、本当だ。青い空さんの方にも、このプロフィールに、ウェザーニュース、はい、毎月16日は空色の日、
はい。はい。これですね、ウェザーニュースが独自で行っているプロジェクトの一つでございまして。
はい。16日。
毎月。
はい。
毎月16日の16時16分の空を皆さんで同時に送ってくださいっていうふうにやってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
これをですね、空色の日と言いまして。
はい。
皆さんで16時、
はい、
毎月16日16時16分の今の空の色を皆さんでアップして、うん、皆さんの空色はどうなんですかっていうのを皆さんで共有していくというのが毎月決まっております。
なるほど。これ、青い空さんも今。
晴れてれば、その、 コメントでも書いてますけども、
はい、
どんな空でも大丈夫です。
16日だから色、晴れてなくてもいいと。
はい。曇っていても雨が降っていても、
うん、
晴れていてもどんな空でも構いません。空を見上げて自分が今見ている空の写真を送って皆さんで共有していきましょうということをやっているのが空色の日なんですよ。
16時16分ってのは結構あれですね、はい、季節も出そうですよね。冬だとちょっと暗いですもんね、はい、もはや、
はい、この時期。まあその場所によってはもう本当にもう本当に、まあ、暗ま、そうですね、はい、暗めな空になっているところもあると思いますけど、
はい、
それもまた日本全国で季節の移り変わりが分かるというのが、う
ん
う
ん、確かに、
はい、
なんかちょっとこれ自分も興味持ったんで、今6月8日だから、はい、まあ1週間後ですかね。
そうなんですね、はい、
6
月16日火曜日ですね。で
これやるとしたらどういう手続きになるんですか？
はい、はい、まずウェザーニュースのアプリをダウンロードしていただきました。
あ、アプリはねダウンロードしましたよ。
ありがとうございます。そしたらですね、アカウントの登録のところにですね、空の写真っていうところが出るかなと思います。レポートをするという写真のマークが
あります。空の写真って一番右に出てますね。
はい、それを押すとですね、
はい、
空ミッションという、まあ、お題を出すのが一段階出ると思います。
はい。
それにですね、その16日になると、空色の日という空ミッションが出ます。
あ、そうなんですか。これ今、
はい、
空ミッションって出てますね。
はい。
はいはいはい。
これがまあ、いわゆる空ミッションといって、毎日季節ネタとか、今の空の様子を伝える、まあ、お題があるんですね。
はい。
で、16日になると、そこに空色の日というのが出まして、
はい。
で、その日の16時から16時30分のこの30分間だけ空色の日という投稿フォームができまして、
うんうん、はい、
それにその今の、まあ、できれば16時16分がいいんですけども、うん、その今のその時の写真を送ると完了でございます。
まあ、プラマイ15分ぐらいのこう、
はい、
幅があるわけですね。はい、
そうです。別に絶対に16時16分というわけではないんですけども、
はい、
まあ、空色の日ということで、ウェザーニュースは一応16時16分をできれば送ってくださいというふうには言っております。
なるほど。じゃあこれスーパーツージーさんとか青い空さんとかは
はい、
このミッションには当然参加されたことがあると。
はい、はい、毎月参加しております
。あ、毎月もうやるわけですね、これは。で、これ参加すると。ね、
ごめんなさい、どうぞ。
あ、参加すると、なんかあるわけですか。
はい。これですね、参加をすると、ポイントがもらえるんですよ。
はい、参加賞的な。
はい、参加賞的な名前で、サンクスポイントというのがあるんですけども。
サンクスポイント。
はい、このサンクスポイントを毎日貯めていくと、
はい、
ウェザーニュースから感謝のお礼と しまして、
はい、
粗品というか商品をいただけるんですよ。
これはアプリでポイントが貯まっていくってことですか？
はい、その通りです。
おー、じゃあ、これはあれですか、すいません。ウェザーニュースとなんか契約をしてなくてもいいわけですか？
ですね、大丈夫です。一応有料会員っていうのが、まあ、私が入っているのが月315円かかっているのがあるんですけども、
はい、
有料会員になるとランクがですね、どんどんどんどんポイントによって、
うん、
ランクが、変わるんですよ。
はい、
はじめは卵っていうところから始まって、
はい、
ある程度ポイントが貯まると、卵からひよこになって、鳥になって、
はい、
はやぶさになったりとか、どんどんどん成長していくんですよ。無料会員の方はそれがないんですよね。
なるほど。
はい。で、多分無料会員の方も、 ポイントが貯まると、
はい、
そのあれが商品がもらえるはずだったと思うんですけども、
感謝状的なものとかが、
はい、でまあそうですね、ポイントがどんどんミッションによってポイントが違うんですけども、
はい
はい、で先ほど伝えたソライドの日っていうのがですね、はいはい、ポイントが比較的高いんですよ。
あ、ソライドのミッションはポイントが高い。
はい、通常あの例えば通常だとポイントは1ポイントか2ポイントしかたまらないんですよ。
はい、
なんですがソライドの日だけは6ポイントたまるん
です、
は
い、お大きいですね。
で、まあ、ミッションが毎日変わるので、はい、ミッションの量によっていろいろとポイントが増減するんですが、私は毎日参加していて、はい、全部参加していて1日平均50ポイントくらいたまっております。
え、ちょっと待ってください。空色のミッションでも6ポイントですよね。で、はい、普通は1ポイントか2ポイント。
はい。
それで50ポイント貯めるって結構いろんなミッションをこなさないとまずくないですか？
はい。はい、これには実はからくりがありまして。
はい。
普通の空のレポートを写真か動画で送ると、はい、それだけで20ポイント貯めるんですよ。
はいはい、20ポイント。
はい。通常、もう1回送れば、もう、ボーナスポイントとか、あの、気温、いろいろあって、まあ、20ポイントは一気にもらえるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、プラス、その投稿した写真が、いわゆる他のウェザーニュースのユーザーの方にから見て、あ、この写真いいなと思ったら、あのツイッターとか、X とかインスタみたいにハートマークがあるんですよ。
はい。
それをハートマークを他のユーザーの方から押してもらえると、プラス1ポイントもらえるんですよ。
ああ、いいねがつくとってことですか。
そうですね。いいねがつくと1ポイントもらえて、それが1日でマックス 10ポイントまでもらえるんですよ。はいはいはい、で、プラス、その日の空ミッションの量によって違うんですけども、
はい、
それが全部コンプリートすると、まあ大体約50ポイント前後たまるんですよ。
いやー、1日50ポイントすごいですね。
はい。で、これを毎日欠かさずやってる。
もう欠かさずやってるんですか、今。
そうですね、もう生活の一部になっておりますね。
そうすると、週に300ポイント、はい、350ポイントっていう世界になっちゃうわけですか。
はい、その通りでございます。
すごいポイント貯まるじゃないですか。
はい。で、先ほどお伝えした、どうぞ。
青い空さんからコメントいただいてますね。はい、長くテレ朝のニュースステーションのお天気を担当していた木田さんですか、これ。
はい、木田さんですね。
ウェザーニュース社、社員、営業方針、解説者。
はい。
あ、はい、ウェザーニュース社から、テレ朝のニュースステーションの担当をされてたっていうこと
ですか。そうですね。報道ステーションのお天気コーナーを一時期担当されておりまして。
あ、
今はもう、あの、もうやめられたというか、ウェザーニュースはまだいらっしゃるんですけども。
ウェザーニュースに戻られて、で、大阪に移動されたんですか。
はい、そうです。関西の方のウェザーニュース支部ですね。はい、関西支部の方に今移動されていまして、はいはい、で、今もですね、あの、テレ朝の報道ステーションじゃないんですけども、
はい、
あの、日テレのミヤネ屋ってあるじゃないですか。
ありますね。はい。
ミヤネ屋の気象予報士としてお天気コーナーにたまに出ています。
あ、そうなんですね。
はい。これ、あの、レギュラーではないんですけども。
ウェザーニュースの人として出演されているという感じですかね。
そうですね。まあ、ミヤネ屋の気象予報士の一人として出ていらっしゃることもあります。はい。あの、青い空さん、本当です。あの、本当たまにですよ。レギュラーじゃないんで、月に本当4、5回ぐらいしかないんですけど、木曜日に木田さんが出てることもあるので、ぜひ、まあ、あの、見の機会があったらぜひ見てください。
これ、ちなみに、ウェザーニュースっていう会社は、はい、幕張にあることは僕も知ってるんですけど、
はい。
大阪にもあるっていうことなんですか？
ウェザーニュースは、世界各国にあります。
はい、世界各国？
はい。
これあれですか？
世界の主な主要のところにも、いわゆるテレビ局とか、一般の会社的に感じで、どこどこ支部っていうのがあります。
でも日本の会社ではあるんですか？
例えばイギリス、日本の会社なんですけども、はい、ワールドワイドで、本当に世界に、はい、世界にいろんなと会社支部がありまして、例えばイギリスだったりアメリカだったりとかいうところにある
。要するに NHK がニューヨーク支局とかロンドン支局とか持ってるような感じで。
はい。はい。で、ウェザーニュースのアプリっていうのは日本だけじゃなくて全世界の気象も見ることもできます。
はい、あ、そうなんですか。
はい、例えばだから海外旅行に行くときにどこどこの天気が気になるときはもうウェザーニュースのアプリで調べることもできます。
あ、それは便利ですね。
はい、もう全世界対応になりましたので本当にもう結構マニアックな国に行きたいところでも全然大丈夫です。
はいはい、最近は僕もあんまりそういう機会ないですけど、海外にね、はい、出張とか行ったときに、
はい、
日本にいるときは、はい、調べられるんだけど、向こうに行くとよくわかんない感じになっちゃったりすることってあるんですけどね。
はい、
でも、このウェザーニュースのアプリ持ってると、
はい、
その辺が、
はいもう。はい。海外にいても全然大丈夫です。
ああ、ということなんですね。
はあ、はい。日本の会社だけど、B2B が本業、そうですね。ビジネス2ビジネスで。
なるほど。で、あれですね。はい、先ほどポイントの話が途中でしたけど、はい、このポイントを貯めるといいことがあるぞというとことなんですね。
はい。はいはい、
これ、どうしますか？
はい。
今日その辺まで話しちゃいますか？
そうです。そうですね、ポイントの話までして、はい、今日はじゃあ一区切りしましょうか。
はい、お願いします。
はい、
ポイントを貯めると先ほど、
はい、
感謝状みたいのが
はい
もらえるっていう話がちらっとありましたけど、
はい、
それ以外にもいろいろあるわけですか？
はい、あります。例えばですけども、
はい、
最初のその感謝状というか、グッズがもらえるのがですね、少々お待ちくださいね。ですね、はい、1000ポイント、あ、500ポイントですね。
500ポイント。
500ポイントから最初になりまして、実はですね、これ、
はい、
例えば500ポイント貯まりましたってなって、その500ポイントの、商品を、使いますと言うと、そのポイントが実はなくならないんですよ。
あ、そうなんですか。
実はポイントはそのままになるんです。
じゃあ、500ポイントのもらえる権利が発生する、はい、ということで。
発生して、それをもらうか、辞退するか、もうそこは任意なんですよ。
はい。
で、500ポイントが貯まりましたとなったら、もらえるかもらえないかの権利があって、うん、次に1000ポイントにあるんですよね。
はい。
で、次が2000ポイント。
次2000ポイント。はい。
はい。この2000ポイントでもらえるグッズがですね、はい、結構いいものでして。
はい。
名前がですね、空亀と言いまして。
空亀、出ましたね。
はい。この空亀というのはですね、実は、皆さんの家庭の例えば家お家のベランダとかにそのカメラを設置していただいて、うん、そのカメラで自分のその撮ったその空カメから見える動画がこのウェザーニュースのアプリで見れることができるんですよ。
これはよくあるまあ監視カメラ的なものですかね。
そうなんです、監視カメラなんですが、
はい、
これ基本的に空の監視カメラという役割して、はい、基本的にもその映す画像動画はもう基本空だけです。
あ、空、もう本当に空だけですか？
はい、空だけです。
はい、
例えば 防犯カメラ的に例えば人が映るような道路とか、うん、
はい、
人が映ってるような家とかがあった場合、ちょっとそこは毎日ウェザーニュースがチェックしておりまして、
はい、
もしなんかプライバシーに関わるようなものとか建物が映っていたら、即そこだけ配信が見れないように。
ああ、そうなんですね。
で、その設置した人にちょっと画角的にまずいものが映ってるので、うん、画角を上げてくださいっていうふうに通達が来るんですよ。
うんうんうん。
なるほど。で、空だけの画角になったら、また配信が再開されるんですよ。
おー。そのカメラを、もらって、で、はい、家の、まあ、Wi-Fi とかにつないで、で、電源を取って、で、ベランダとかで、こう、カメラを上向きにして設置するというような流れですか。
はい。はい、で、その今いるところのリアルタイムの空の様子、雲の流れが分かるので、はい、もう予報、そこは予報精度向上にもつながるんですよ。
そうですよね。データが送られてくるわけですもんね。
はいはい、雨の強さとかもリアルタイムでそのカメラで分かりますし、例えば地震が起きた ところはその時間だけカメラが揺れることになるので、
はい、
そういった地震の強さとかもリアルタイムで分かるような感じ、
ね、なるほど。加速度センサーみたいなのがついていてってことですかね。
はい、まあ、テレビ局でいう天カメってあるじゃないですか。
お天気カメラ、例えば、はい、我が東京なんで、はい、スカイツリーの映像ですとか、はい、
ああいう感覚で、
江ノ島とか、はい。
はい、ああいう感覚で、自分の自宅からの天カメをつけることができる感じです、
ね。それは楽しいですね。いや、スーパー通信さんは、もう1日50ポイント貯めちゃうから、
はい、
まあ、2000ポイントも、まあ、割とあっという間ですよね。
はいはい、もうあっという間に溜まりまして。
まあ、1ヶ月、2ヶ月でいっちゃうわけですもんね。はい、
そうですね、1ヶ月、2ヶ月弱ですね。
はい。
で、ゲットしまして、私の、その佐賀の実家の方に、
はい、
この間帰りまして、
はい、
その実家の方のベランダに空紙をつけて、
はい、
今誰でも見れるような状況でございます。
あ、じゃあ今もう稼働してるわけですか。
はい、稼働しております。誰でも今、天気、雨雲レーダーの画像、
はい、
ところがあるんですけど、そこのメニュー欄にライブカメラっていう項目があるんですよ。
今、アプリの話をされてるんですか？
そうですね。ニュースのアプリで、はい、雨雲レーダーのところの欄に、ライブカメラっていうカテゴリーがあると思うんですけども、
はい。
それを押すと、いわゆる日本全国で空カメを設置している皆さんの空の様子、そこから見える空の様子がリアルタイムで誰でも見ることができるんですよ。
あ、ライブカメラっていうのありますね。
はい。
で、これで例えば佐賀をグイグイっと、
はい、
上げると、佐賀にポツポツとライブカメラの映像が出てきますね。
はい。はい、その中の一つに、
はい、
まあ、名前全然場所言っていいんですけども、はい、佐賀県江北町という名前があると思うんですけども。
江北町、どのあたりですか？
はい、ですね、佐賀県の真ん中ら辺なんですよ。
ですね、真ん中、多久市。
多久市の下ですね。江口の江に東西南北の北と書いて江北町と呼ぶんですけど、
はいはい、
そこが私が設置したカメラでございます。
唐津市、
唐津は北の方になるので南下ですね。
もっと下ですか。
ちょっと海が見えるところ。
ああ、江北町ありました。江北町にライブカメラありますね。
はい、これが私が設置したカメラの画像でございます。
楽しいな。じゃあこれ押すと、はい、今 22時55分現在、曇り、体感ちょうどいい 19.4 度、
はい、
96% と、はい、1007ヘクトパスカル、
はい、
これがそうですか。
その通りです。
この電線が映ってますね。
はい、電線と左下にちょっとこの瓦が見えるかな、
はい、
はいはい、これぐらいの程度だと大丈夫
です。大丈夫ですか。
はい、例えば窓とかが映ってたらちょっと危ないかなと思うんですけども、まあ、全然、人が映るような感じじゃなければ、屋根ぐらいだったら全然大丈夫ですね。
いやー、これ、江北町、はい、いいですね。なんか、
はい。
いつでも家に帰った気分になれますね。
そうですね。だから、仕事しながら、今の家の様子の天気、育ってどうなんだろうと、時々気になる時があるんで、それで見たりしますね。
おー、いいですね、これ。
はい。なので、その部長課長さんが今住んでらっしゃる近くの、ライブカメラもそれで見ることもできますので。
あ、そうですね。はい、青い空さんからコメントいただいてますね。はい、空亀いいよね、と。
そうなんですよ。これ、はい。基準が必ずありまして、うん、皆さんで、審査が必ずあるので、その画角、映ってる画角に問題がなければ、ちゃんと空亀としての機能を果たすことが、それでできるんで。
はいはい。
はい、
こうしてみると、
ただゲットして、はい、
むちゃくちゃ多いわけではないですね。
今ですね。
例えば佐賀県だと、
あ、そうです。
はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。15個ぐらいですか、佐賀県。
佐賀県自体がですね、ウェザーレポートの数もそんな多くないんですよ。
はい。
その佐賀県に住んでいらっしゃるウェザーニュースのアプリを使っている方も自体が、母数がそもそも少ないので、
はい。
なので、そんなに多くないんですよね。
はいはい。だから貴重なデータってことですね。
そうですね。なので、その例えば、福岡だったら局地的に福岡市内はめちゃくちゃ多いんですよね。
ああ、まあそうでしょうね。
本当に、だから本当人口、今住んでいるところの人口の数に比例しているような感じで、空亀の数もあるんですよね。
なるほど。確かに、うちの近所もあるな。ありますね。
はい、で、一つだけ、お伝えしたいのがですね、はい、全部が空亀というわけでもないんですよ。
あ、そうなんですか。
ところどころによっては、自治体が設置した普通のライブカメラというのもあります。
なるほど。
いわゆる河川のカメラとかあるじゃないですか。はいはい、ああいった自治体が個人じゃなくて、会社が設置したライブカメラもところどころあります。はい、
まあ、私、多摩川っていう大きな川が近く流れてるんですけど、はい、その多摩川のカメラとかね、はい、ありますよね、
はい。はい。そういった感じで合わせて見ることもできるんで、ですね、基準がですね、ライブカメラの、そのカメラの画角を開くとですね、下にですね、このカメラは、空亀によって作られたものですっていうのが書かれてるんですよ。
あ、そうなんですね。
それが書かれると個人でつけた方っていうのが分かるんですよ。
なるほど。いやー、いいですね。青い空さんから、人口が多いところは多いよねと。そうですよね、
はい、
協力してくれるところもあるわねと、その自治体とかそういうところが協力してるってことですかね。
はい、ウェザーニュースと提携を組んで協力してくれてくださってるところもいろいろありますね。
いいですね、これ。はい、じゃあ、まず、これをやるには、アプリを入れること。
はい。はい、
そして、
はい、無料です。はい。
まあ、毎日コツコツやってもいいですけど、
はい。
まず、16日にやるっていうのも一つ。
はい。そうですね。本当に自分のペースでやっていいんで、はい、僕みたいになんかハイペースでやる人もいるんですけども、はい、本当にマイペースで送りたい時に送っていいので、はい、絶対じゃないので、 だけは言いますけど、
はい、
強制的にやるようなことでもない、ないので、本当に時間があった時に空の写真を送って報告、本当に一言でメッセージ送ってもいいので、
はい、
そんなに詳しく、はい、空の様子を書かなくても全然大丈夫ですので。
うんうん、青い空さんはライブ放送を見るのがメインだということですね。
そうですね、まあでも。そんな方も結構いらっしゃいますよ。
でも本来はそっちですもんね。
そうなんですよ。キャスターメインで見たいっていう方も結構いらっしゃいますからね。
普通は、放送を見て、今日の天気こうだからこうしようっていうのが、はい、まあ本来の使い方というか。はい、
そうなんですよ。
はい。
ライト層は、本当天気予報を、はい、本当ながら見ながらしてやるっていうのが、はい、本当普通一般の人なんですよね。
はい。辻さんみたいに、あれですもんね、はい、入り込んで、こう。
そうなんですよ。私もちょっとガチ勢になっちゃった。天気ガチ勢って言うんですけども。
本当ですね。
本当、これは本当に公式にも言ってるんですよ。
はい。
ウェザーニュースを、からちゃんと見て天気の詳細とかを真剣に学ぶようになったこと方のことをお天気ガチ勢
って言うんですよ。ガチ勢ですね。
私はその人になっちゃいまして
沼ってるわけですね。
その通りでございます。
青い空さんから、ちなみにキャスターさんの在籍しているライブは朝5時から23時、はい、夜11時とかですね、はい、なお毎週木曜の22時からの1時間は、はい、ウェザーロイド・アイリ。
アイリ。
通称ポンコという VTuber が担当してますと。はい、10年以上になり、はい、今ほど VTuber が世間で認識される前からやってる子さん。あ、じゃあこの木曜の1時間は、
はい、
VTuber、リアルな人間ではなくてっていうことなんですね。
はいそうですね。ウェザーロイドタイプ A アイリという名前なんですよね。正式名称。
はいはい。ウェザーロイド。
で、
はい、
タイプ A アイ
リ。アイリ。タイプ A アイリ、
はい。
なるほど。
はい。なんですね。でも、皆さんからは、
はい、
もう名前が長いから、どうしようかということで、はい、ポンコという名前になったんですよ。
あ、そうなんですね。
では、なんでポンコという名前になったのかというとですね、はい、これ、実は結構ポンコツな動きをすることが多いので、
ああ、カクカクしちゃうわけですか。
それからそうなんですよ。いわゆる骨折ってみんな呼んでるんですけど、もう放送事故の宝庫なんですよ。
ああ、動きが、
はい、
計算の処理のあれですかね。
まあ、多くは語らないですけど、はい、要はそういうことなんですよ。そこでも、ポンコツな、女の子ということで、ポンコになったんですよ。はい、
その辺の、こう、ズレ感もまた味なわけですよね、きっと。
はい。
見てる方
本当にですね、
はい、
このウェザーロイドが出てる時間はめちゃくちゃ緩いです。この1時間なんで、このウェザーロイドが出ている木曜日の夜10時からの1時間は、正直、はい、天気関係ないことをやってます。
そうなんですね。
もう本当に、おふざけのお時間の、
思っていく、はいはい。
まあ、一番見てもらいたいのがいいんですけども、まあ、切り抜き動画もあるんですけども、はい、数々の伝説のワンシーンを出してるので、はい、ウェザーロイド放送事故で検索してはいっぱい出てきますんで。
ああ、いいですね。結構そういう、あれですね、こう、見どころがありますね。
はい。はい、もう本当に、いっぱい私の口からでもちょっと正直もっと語りたいんですけど、もう、
はいはい、
もう今、お時間になりそうなんで、あれ、まあ、割愛しますけど、
はい、
ぜひ語るよりぜひご自身の目で見て、
ね、
見ていただけると思います。
ぜひ、まあ、またこの続きをね、はい、どっかのタイミングでやりたいなと思うんですけど。
ありがとうございます。
その間、ちょっと僕も、YouTube とかで、
はい。
いろいろ勉強させていただければなと。
はい。まず YouTube で切り抜き動画がもうめちゃくちゃありますんで。
ね、はい。
はい。それから見ていただけると、はい、段階的にわかると思います。
違法じゃないわけですもんね。
違法じゃないです。公認してるので、ウェザーニュース会社がもう公認してるんで、切り抜き動画はどんな動画でももう OK でございます。
だから安心して見れるわけですよね。
はい。全然見てください。
そういうことですよね。わかりました。じゃあ、切り抜き動画を見るのと、たまに、空亀を見るという。
はい。そうですね。
はい。
この青い空さんも、チャハンから入った感じで、おっしゃってますし。やはりほら、チャハンという動画が、ほら、ライト層、YouTube のおすすめに結構流れてきた人もいるんですよね。
はい。あ、そうなんですね。
で、この、はい、切り抜きが、公式がもうほら、推奨してるんで、もう、ぜひ見てください。切り抜きからでいいんで、ウェザーニュースのこと、ぜひ知ってくださいって言ってるので。
わかりました。
で、そのために、はい、ちょっと話が前になるんですけども、切り抜きライブラリーというコーナーもあるので、はい、ぜひそれもご覧ください。
あ、わかりました。ぜひ、見たいと思います。はい、そしたら、あれですね、ぜひ、今度は、16日の、
はい、
イベントに合わせて、まあ、その前とか後とかに、ぜひ、なんか、やれたらいいかもしれないですね。
あ、そうですね、また、はい、まあ、16日なので、まあ、来週とか、来週の月曜日、今の時間帯とかでもいいかな
って
思ってるんです
けど。はい。
はい。
いや、またぜひお願いしますよ。いや、楽しかったです。
はい、ありがとうございます。青い空さんも、はい、この、リノンさんという方がいらっしゃる、大島リノンさんというキャスターさんがいらっしゃったんですよ。
はい。
この方が言った団子虫という発言がかなりバズりまして、
はい。
今でもその動画残ってるんですけど、再生回数が1000万回以上もあるんですよ。とんでもない再生回数になって、すごくバズったの。
ああ、そうですか。じゃあ、それは見ないわけにいかないですね。
いや、ぜひ見てください。めっちゃ面白いんで。このリノンさんも、実は、檜山さんと同じくもういらっしゃらなくて卒業されたんですよ。はい、
そうなんですね。
残念ながら。そうなんですよ。別のお仕事を今されてるので、
本当
天気関係ないんですけども、
はいはい、
芸能活動は再開、活動してるので、
あ、そうなんですね。
検索すれば見ることはできますので、
はい、
はい。はい。で、解説のこの山口さんっていう気象予報士の方も、キャスターをしのぐぐらいめっちゃ人気なので。
あ、そうなんですね。解説予報士の方ですか、はい、
気象予報士の方で、グッサンと呼ばれてるんですよ。
グッサンなんですね。
はい。天気以外の話も結構脱線することが多くてですね。
あ、タイガースファン
です。青い空さん。そうなんですよ。もう筋金入りのタイガースファンでございまして。阪神の結果はの状態によってはもう、は
い、また、
言葉のトーンが全然違うんですよ。
はい。変わってくるわけですね。
はい。で、阪神が、3年前にセリーグ優勝した時には、実は山口さんのための特別番組が組まれたほど、はい、それほど情熱的な、熱狂的なファンでも有名で。
阪神の番組じゃなくて山口さんの、
そうなんですよ。
スペシャルをやるわけですね。
そうなんです。
すごいな
ぁ。それほど視聴者からでも愛されてることなんで。
はあ、ぜひ、ね、これはいろいろ知りたくなる世界ですね。
はい。ぜひ、予報士の、予報センターの皆さんもぜひ合わせてご覧ください。
わかりました。いやいや、はい、本日はどうも、1時間20分にあたり、
はい、
どうもありがとうございます、
はい。ありがとうございました。私もちょっと、このスタンド FM で、やっとウェザーニュースの魅力を、このコメントだけじゃ、テキストだけじゃちょっと伝わらせないと思う。
そうですよね。あれ打つの大変ですもんね。
本当に嬉しかったです。
でも、これでもまだまだあれですね。僕も聞きたいことあるし、足りないですね。
実はというと、これでも氷山の一角なんで。
一角感がもう、すごいですもんね。
はい。実は手元にですね、いろいろとまだ喋りたいネタとか
あって、はい。今日この時間じゃ全然消化しきれない感じですもんね。
はい。 箇条書きで書いてたんですよ。全然消化できてなかったんで、
いやー、青い空さんもぜひね。
はい、ウェザーニュースってめちゃくちゃ奥が深いので。
深そうですよね。
掘れば掘るほど出てくるんで、ぜひ。
だいぶ沼深そうですよね。
はい、
これ、ソライブ24っていうのはまた
違う、はい。ソライブ24っていうのがですね、これ、はい、今放送している名前がウェザーニュースライブっていう名前なんですけど、
はい、
その前身の名前があったんですよ。
あー、なるほど。
これがソライブ、空をライブするという意味で、うんうんうん、ソライブ24。
はい、
24時間ライブするということで、今よりも放送時間も長かったんですよ。先ほど
5時から23時
に。無人の時間が、
はい。
はい。無人の時間がほぼなかったんですよ。
あ、そうなんですね。もっと攻めてたんですかね。
24時間。はい。もっと攻めてた内容で、もう今より緩くて、コンプライアンスも今よりも全然なかった状態で。
なるほど。
本当にバラエティー色も強かった番組だったんですよ。その切り抜きもまだ残ってるんですけど、
はいはい、
動画と YouTube 上には、
うん、いやー、
なので、それもぜひ時間があったらご覧ください。
本当ですね。いや、これ僕もいろいろちょっとこうメモっとかないと。
そうですね。
そうですね。あ、でこれからの季節は花火大会ライブ放送もあるんですか。
はい。
いやー、これは大変ですね。
うちの花火大会の情報を、そのウェザーニュースさんが協力して一緒にライブ配信やったりとか、あと流れ星とか、流れるような時とかは、深夜にライブカメラができて、はい、固定で流れ星がいつ
飛んでるか
しかないような感じで放送する、ライブ配信とかありますんで。
流星群。
はい、流星群ですね。
これからだとね、8月の中旬にペルセウス座流星群とか、
はい、はい、もちろんペルセウス座流星群に至っては特番もありますんで、はい、
特番もあるんですか、なるほど、
はい、キャスターも自ら出演しますんで、
ああいいですね、東京サイエンスラボでもたまにやりましたけどね、初期の頃にペルセウスだとか、
はいはい、なるほど。昔はその流星群を、
はい、
番組にして、番組内でいくつ流れたでしょうかっていうクイズをやってたり
し
て
ます。ああ、いいですね。
そういった企画も昔はソライブ24の時代にはやってましたね。
はいはい。
はい、
いや、僕もちょっとじゃあ星の見えるところ行ってやってみたいですね。
ああ、ぜひぜひ。
はい。いや、青い空さんもぜひ、多分青い空さんも聞きながら語りたいこといっぱいあるんじゃないですかね、はい、これ。
絶対あると思います。もう、コメントで今見てますけども、多分、うちおかちょうさん分からないことだと思うんですけど、僕はもう分かることばっかりのコメント見てるので。
そうですよね。いや、ぜひ、
プロフィールにしてるぐらいそうですもんね。
はい、そうですよね。
ぜひ、青い空さんともまた一緒に語りたいなと思ってます。
そうですね。ぜひぜひ、こういった話題また続けていければなと思いますんで。
はい、わかりました、
はい。はい、どうも今日は、はい、お時間いただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、青空さんもどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、では失礼いたします。
では、失礼いたします。